おはようございます。愛花は5章しかないので、もうこれで終わってしまうんですが、この、ラメンテーションっていう葬送曲とも訳せるというか、この亡くなった方を送り出すための歌として読まれるのがラメンテーション、この愛花と訳されているものですけども、でもその悲しみの中に、憂いの中に、神の恵みであったり、素晴らしさであったり、愛を見つけていけるというのは、私たちにとって大きな希望になるなと思います。で、今日はそういうその悲しみの中にあっても、苦しみや、たとえ絶望の中にあったとしても、私たちは神に信仰の目を向けて祈ることができる。私たちの希望である方を、見つけることができるということを、この4章と5章を通して学んでいきたいと思います。一言になります。天の父さん、今日この与えられている愛花の箇所を通して、どうか私たちが、本当にあなたに目を向けること、あなたに希望を見つけることができるんだということを学んで確信することができるように、毎日の生活の中でいろんなことがあります。大なり小なり、がっかりしたり、苦しんだりすることがあります。その時に、本当にあなたに向かって、どのように目を開ければいいのか、どのように祈ればいいのか、エレミアの祈りを通して、またエルサレムの人々の祈りを通して、学ぶことができますように、どうか助けてください。ここにいる一人一人、私を含めてですけど、もちろん。どうか、あなたの助けが必要なので、助けを与えてください。ここに書いてあることが、原則を抜き出して、学ぶことができるように、毎日の生活に持って帰れますように。どうか私たちに、聖霊によって印象づけてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、どうぞ今日もあなたの力と知恵を与え、あなたの言葉を大胆に分かち合うことができますように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。愛花の4章は、エルサレムの人たちがどのような罪の代償を受けてしまったのか、どのようなものを刈り取ることになってしまったのか、そのことについて書かれています。まず1節から12節までは、このエルサレムの人々が刈り取ったものです。まず1節から5節までお読みします。ああ、金は曇り、美しい黄金は色を変え、聖なる石はあらゆる道端に投げ出されている。純金で値踏みされる高価なシオンの子らは、ああ、陶器師の手で作られた土の壺のようにみなされている。ジャッカルさえも乳房を表し、その子に乳を飲ませるのに、私の民の娘は、荒野のダチョウのように無慈悲になった。血の身子の舌は乾いて上顎につき、幼子たちがパンを求めても、それを裂いて彼らにやるものもない。ごちそうを食べていた者は道端でしおれ、紅の衣で育てられた者は、堆肥をかき集めるようになった。彼らが刈り取ったものの、まず一番目には、この飢えです。飢餓、ご飯がないという状態。バビロン軍が来てエルサレムを1年半の間取り囲みました。彼らは耕すこともできなかったし、収穫することもできませんでした。外から、食べ物を得ることもできませんでした。ずっとロックダウンです。その中で食べるものがなくなっていったんですよ。神殿は、当時の神殿というのはソロモンが建てた神殿。それは贅沢に黄金で装飾されていたということが言われているし、また聖書を通しても、見ることができます。現代の、もしそのソロモンが建てた神殿が現代あったとしたら、2兆2000億円の価値があったというふうに言う人たちがいます。2兆2000億円。大きすぎて意味わかんないですね。ちなみに、令和3年の沖縄県の1年間の予算が7900億円です。ということは2兆2000億円というのはどのくらいのものかというと、沖縄県全体の1年間の、予算のだいたい 2.8 倍ぐらいです。それぐらいの価値がその神殿1個にあったんですよ。それがあったのにもかかわらず、その黄金はくすんでしまって、聖なる石っていうのはその宝石ですよ。それは石ころのようになったって。食べるものが全くない中で、どれだけお金があっても、どれだけ金があったとしても、どれだけの宝石を持ってたとしても、何の意味もないんですよ。金を食べることできないから、 宝石を食べることできないです。どんなに素晴らしいダイヤモンドを持ってたとしても、それに食物に変えることができないんですよ。パン一枚ないわけだから。無価値なんですよ。そのような状況の中では。エルサレムの人々は以前は純金の価値があったにもかかわらず、今はその土器のようになったって。土器というのは、その土から作ることができるから、もちろん価値のあるものはありますが、その黄金からするとその価値というのはだいぶ下がりますね。そのように見なされてしまったって。その飢饉がこの飢えというのがあまりにもひどくて、金とか宝石なんてもう価値がないものになったんですよ。で、ジャッカルというのはその獣の、代表格みたいなようなもので、そのジャッカルでさえ、獣でさえ自分の子供には食べるものを与えることができるのに、エルサレムの人たちは自分の子供に与えるものが何もなくなったんですよ。幼子とか血のみ子が食べるものくださいって言ってるのに、誰もパンを分け与えることがない。分け与えるものがないんですよ。できないというよりも。高貴な人たち、この紅の衣で育てられる人たち、当時その赤とか紫というのはごく限られた貝から染色するための赤い色を、取ってこないといけないんですって。だから赤とか紫っていうのはとても、レアな色でした。だから紅の服とか紫の服というのは王様とか貴族しか着ることができなかったそうです。だから紅の衣で育てられたものというのはものすごい、お金持ち、貴族や王様です。その人たちも堆肥をかき集めるようになったんですよ。もうそれを食べるしかないっていうか、食べるものが本当にないんですよ。そのようなその飢えを彼らは刈り取ることになりました。6節、私の民の娘のトガは人手によらずたちまち覆されたソドムの罪より大きい。ソドムっていうのはソドムとゴモラ。それはその神の怒りにあって、彼らはその町の中がその不貧困で、また同性愛でその満ちていて、もうこの罪というのが、その罪、ソドムとゴモラのその地面が神に向かって叫び声を上げてたって、そのような、その、説明がなされてますけど、そのぐらいひどかったって。でもそれよりもひどかったって、このエルサレムの中の罪というのは。彼の罪というのは、その神の声に聞き従わなかったんですよ。それが大きな罪だったんですよ。彼らが神を捨てて、神を離れて、その自分の好きなように自分の基準に照らし合わせて、自分の感情で生きてたんですよ。神が何が正しいのか、何が間違ってるのかを伝えていたのにもかかわらず、それにその耳を傾けようともしないし、それに準じようともしない。思いすらもない。ただ自分の好きなように生きていた。で、エレミアというのは代表格ですけど、このエルサレムが滅ぶ時の。で、そのエレミアは40年間使わされたんです、エルサレムに。彼らがこのような大きな痛みを、苦しみを通過しないで済むように悔い改めなさいって。神はこのようなひどい状況の中に、エルサレムの人たちを、ご自分の民を入れ、その経験させたくないんですよ、その中に。それでも彼らが聞かないので、もう致し方ないんですよ。だからずっと神の言葉に耳を塞いでノーと言い続けた。それがソドムの罪よりも大きかったんですよ。だからこの飢えというのが、その飢えというものを刈り取ることになって、一番苦しんだのはこの中で誰かというと、幼子たちですよ。自分が罪を犯したら、その自分がその罰を刈り取るということは、それは当然です。だけど、その自分が罪を犯したからといって、その罪というのが自分だけで刈り取ればいいというものでは実はないです。罪というのは必ず自分の周りに影響を与えます。特に子供たちとか小さい子供たちというのは一番その影響を受けます。親が罪の中にいて、そこからその悔い改めないのであれば、その子供に必ず影響がいきます。夫婦がその関係が悪かったら、子供が絶対に煽りを食らいます。それが夫婦の関係が崩れてって離婚することになったとしたら、それはお父さんとお母さんのそのお互いがうまくいかないという、最初に愛し合いますと言ってその誓ったはずのその誓いを、そのいつの間にか捨ててしまったがゆえに、一番割を食うというか、一番辛い思いをするのは 子供たちですよ。だから罪というのは自分一人でその被ればいいってもんじゃないです。必ずその自分の周りにもその影響が出ます。特に子供たちに出ます。7節から10節。そのナジル人は雪よりも清く、乳よりも白かった。その体は紅真珠より赤く、その姿はサファイアのようであった。しかし彼らの顔はススよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は飢え死にするよりも、者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので、痩せ衰えて死んでいく。私の民の娘の破滅の時、哀れみ深い女たちでさえ、自分の手で自分の子供を煮て、自分たちの食物とした。もうこの絶望的な飢えの中で、その剣で殺される人たちの方がまだ幸せだって、一瞬で済みますから。飢えというのは、そのお腹が空いていって、それからその死んでいくまでのプロセスがあります。本来は、そのナジル人というのは、その神に請願をして、私は正しく神の前に行きますと言った人たちというのは、その雪よりも清かったって。ミルクよりも白かったって。だけども、いつの間にか真っ黒になっちゃったんですよ。紅真珠のようにその赤い体というのは健康だったんですよ。でも、それが失われていってしまったんですよ。あまりにも食べるものがないから。そして自分の子供を煮て食べるような絶望的な状況ですよ。考えつかないです。私には想像できないですが、それぐらいもう食べるものがないんですよ。11節と12節。主は憤りを尽くして燃える怒りを注ぎ出し、シオンに火をつけられたので、火はその礎までも焼き尽くした。地の王たちも世に住むすべての者も、アダや敵がエルサレムの門に入ってこようとは信じなかった。だからエルサレムが陥落するなんて誰も考えてなかったんですよ。エルサレムというのは、まあ、Google マップでもわかるんですけど、3D にするとね。で、エルサレムがあるところというのは、西にも、東にも西にも南にも、その谷が通ってるんですよ。で、北側だけ、その、行き来することができるようになってて、で、エルサレムというのはそこにさらにその城壁があったので、もう自然の要害ですよ。だから、難攻不落というふうに考えられてたんですよ。だから誰もエルサレムが陥落するなんか考えてないんですよ。でも、彼らがその神に言うことを聞かず、そして神が罰するよって神がその必ずその裁きを受けるよというふうに言った、刈り取ることになるよと言ったのであれば、難攻不落というものは神の前に存在しないんですよ。だから自分が、いかに自分が、自分に自信があって私は大丈夫って、私はその倒れることはないって。私の持っているものがなくなることはないし、私の健康がそのなくなることはないし、私の友人が、私のお金が、私のものが、そうやって私は大丈夫というふうにどんなに考えてたとしても、その私が神に聞き従わないで、神がそれをその奪う時が来るよって、その奪うというか、まあ、その後にありますけど、その私がよろめいて、なんだこれはってうまくいかないっていうふうになるときに神を向かうわけだ。神に向かうわけだから、その神が私を懲らしめるときには、その大丈夫と言ってるものというのは簡単に落ちます。私を絶対にこれは私を裏切らない、私を支えないという神以外のものに、もし自分が思いっきりそこに自信を持ってたり、そこにその希望を見出しているのであれば、それは神の前には難攻不落ではないです。だから危ういものにその自分の望みをかけるんではなくて、本当に難攻不落である神に私たちはその足をつけているべきですよ。エルサレムは陥落したんですよ。で、これがこの飢えというのが一番の彼らが刈り取ったものです。エルサレムが陥落することも彼らが刈り取ったものです。じゃあなぜそういうことが起こったのか。その種は何なのか。これが13節から20節まで。まず13節と14節。それは預言者たちの罪、祭司たちの咎のためである。彼らがその町のただ中で正しい人の罪を流したからだ。彼らは血に汚れ、盲人のように巷をさまよい、誰も彼らの着物に触れようとしなかった。それは預言者たち、また祭司たちの罪であり、咎のせいだって。預言者たちや祭司たちはどういう人たちかというと、霊的なリーダーたちですよ。本来は民を神に導くための役割が与えられているんですよ。 本来預言者というのは神から言葉をいただいて預かって、そしてその言葉をそのまま民に伝える役割があったんですよ。でも彼らはその自分たちがその、いい顔できるように、王様から気に入られるように、いや敵は来ないって、エルサレムが滅びることはないって嘘を、そして偽りを預言として話してたんですよ。祭司たちもそうですよ。自分たちの懐を肥やすために、自分たちがその安泰でいられるよう、安泰でいられるように、その裁きを曲げたり、また本来祭司たちというのは民にそのどのように生贄を捧げればいいのか、またどのようにその身を清めればいいのか、神とどのようにしたら神と正しい関係にそのいることができるのかということを教える立場ですけど、彼らはその自分たちの利益のためにその教えを曲げたんですよ。そういうことで彼らが正しい人の血を流したって。で、裁きが曲げられて正しい人がその殺されたりしたんですよ。ここで正しい人ってなってますけど、そのヘブライ語見てみると複数形なので一人じゃないですよ。おそらく多くの正しい人たちの血が流されたんですよ。だから預言者たち、預言者を自称する者たち、祭司たち、彼らのその罪や咎というのが、このエルサレムが刈り取ることになった原因、大きな原因の一つです。私もその群れを任されている者として、皆さんに仕える立場にあるその牧師として、私が皆さんに間違ったことを、私の私腹を肥やしたり、私がなんか認められるために何か聖書が言っていること、神が規定しているものと違うことを言い始めたら、私はその裁きというのは大きいものですよ。だから誰もその教師になろう、すべての人が教師になることは素晴らしいんだけど、その誰でも彼でも教師になろうと思っちゃいけないって。その裁きは人一倍厳しいものになるよって。だから私はどこまで行っても、その、恐れおののきながら、いい意味で。その御言葉が言ってることに忠実にいたいんですよ。そうじゃないと私は格別に厳しい裁きを受けることになるから。皆さんのその魂に仕えてるわけだから、神の言葉によってね。私が曲がったこと言えないんですよ。でも彼らがその聖書に、また神が言ってる事柄に間違ったこと、全く違うことを言ったのを、民はそれを聞いて喜んだんですよ。神の正しさというのを、そのエレミアとか、いろんなその預言者たちを通して正しい言葉というのは聞いたのに、彼らは自分の都合にいいように、自分の感情が赴くのを、赴くところに行くことを励ましてくれる偽の預言者の声に聞き従ったんですよ。だからリーダーたちはリーダーたちで重いその罰を受けるんだけど、それに聞き従った民も同じようにその刈り取りを免れることはないんですよ。15節と16節、あっちへ行け、汚れた者と人々は彼らに叫ぶ。あっちへ行け、あっちへ行け、触るな。彼らは立ち去ってなおもさまよい歩く。諸国の民の中で人々は言う。彼らはもう立ち寄ってはならない。主ご自身も彼らを散らし、もう彼らに目を留めなかった。祭司たちもたっ飛ばれず、長老たちも敬われなかった。彼らは人の目にも、神の目にも汚れたものとなってしまったんですよ。だからエルサレムでも、また異邦人であるその諸国の民の中でも汚れたものとして、彼らが本来その神に聞き従って、その与えられた役割に忠実であるんであれば、与えられてたはずの尊厳も威厳もなくなったんですよ。尊敬も失ったんですよ。17節、それに私たちの目は衰え果てた。助けを求めたが虚しかった。彼らは、私たちは見張り所で見張った。救いをもたらさない国の来るの。祭司たちや、預言者たちが罪を犯した。それが刈り取った、その、エルサレムの人たちが刈り取った、その、刈り取ることになった罪の一つです。ごめんなさい、種の一つです。また彼らが神ではなくて、その、友達である、友好国であった、そのエジプトを頼ったっていうのも、その一つです。その種です。彼らは神に助けを求めないで、エジプトに助けを求めたんですよ。だけど、本当にその肝心な時に、バビロン軍というのは強大です。エジプト軍がその助けに来たところで、エジプトもおそらくその滅ぼされてしまうぐらい強いんですよ。だから自分の友好国だからといってエジプトはその助けに来なかったんですよ。本当に助けが必要な時に彼らに、そのエジプトに助けを求めたところで、肝心な時に彼らのメッセージっていうのは既読スルーですよ。知ってはいるんだけど、彼らが苦しいのを知ってるし、彼らがこのままだったら潰れてしまうっていう、国が滅んでしまうことも分かってるんだけど、既読スルーするんですよ。 だって自分の役に、自分のその得にならないからです。変にバビロンを刺激して自分たちのところに来たらまずいって。世の中ってのはそんなもんですよ。自分の得にならないんだったら自分が損してまでも他者を助けようとする人っていうのはほぼいないです。だって愛するっていうのは神がそのアガペする愛するというのはその自分の利益を求めず相手の利益を求めるから、だからその自分が損してでも自分が矢面に立ってでもその人に使えようとするんですよ。イエス・キリストがそうだったように。けど愛がないということはその自分の利益を求めて相手の利益はあまり求めない。自分の利益が守られるぐらいだ、守られる程度で相手の利益に、その利益になるように使えるということはします。だけど自分の名声を失ったり自分の持っているものを失ったり自分がその損をしてでも相手の得の、相手がその得するように動くというのは世の中にはないです。だから世の中のものにその私たちがその頼りにしているのであれば、自分の周りの人たちや自分のその政府のシステムであったり、お金であったり、そんなものってのは一瞬にしてお金にしても紙切れになる可能性だってあるじゃないですか。自分の健康もそうですよ。自分の周りの人たちもそうですよ。人を批判しても、助けようとしないんですよ。相手が苦しいのを分かってても、自分がなんか、これ自分が今言ったら自分もなんか一味って思われるかもみたいな。それいかないんですよ。愛がないってことはそういうもんだから。だから世の中に助けを求めても、本当に肝心要の時には、既読スルーされるんですよ。だから彼らは、イスラエルの人たちは、まあ、エルサレムの人たちは、そうやってその、刈り取ってしまったんですよ。本来神に助けを求めてたら、こんな、痛い思いしなくて済んだのに。エジプトに助けを求めたので、彼らはこの痛い思いをしてしまいました。18節から20節。私たちの歩みは跳ねつけられて、私たちは広場を歩くことができなかった。私たちの終わりの日は近づいた。私たちの日は満ちた。私たちの終わりが来たからだ。私たちを追う者は大空のわしよりも早く山々の上まで追い迫り、荒野で私たちを待ち伏せした。私たちの鼻の息である者、主に油注がれた者までも彼らの落とし穴で捕らえられた。このおかげで、この者のおかげで諸国の民の中でも私たちは生き延びると私たちが言ったものなのに。もう彼らのその希望は絶たれてるんですよ。何しても無理だって。彼らは主に油注がれた者、もちろんそのイエス・キリストもそうなんですけど、その油注がれた者っていうのは、その王様のことも言いますね。王様になるときには油注がれて王様になるので、この場合は彼らの王様ですよ。彼らは王様を信頼してたんですよ。王様がいれば私たちを守ってくださるはずだって。だけど役に立たなかったんですよ。イスラエルの国が立ったときに、サウル王がその立つときに人々は言ったんですよ、サムエルに。王様が欲しいって。周りの人たちと周りの国々と同じような王様が欲しい。王は必ず私たちを助けてくださるからだって。それまでサムエルがその神とのその仲介者となって、神が直接イスラエルを治めてたのに、それが嫌だって言ったんですよ。彼らは油注がれたもの、その自分たちの王様に望みをかけてたんですよ。だから望みをかけるところ間違っちゃったんですよ。なので痛い思いをすることになりました。21節。うつの地に住むエドムの娘を、楽しみ喜べ。だがあなたにも杯は巡ってくる。あなたも酔って裸になる。エドムの人たちというのは、エルサレムが陥落するのを見て喜んでいました。隣の人なんですけど。で、そのオバデヤ書というのが、これから先にありますけども、一章しかない短い書物です。で、その中で、神がオバデを、預言者オバデを通して、エドムの人たちが、その痛い思いを、その刈り取りをすることになるということが語られています。そこで書かれているのは、エルサレムが陥落するのを見て喜び、エルサレムが陥落した後に、その自分たちが略奪隊を出して、エルサレムをそから略奪してるんですよ。滅んだ、ざまみやがれって。そういうことをしてて、今のうちに喜び、楽しむことができるんだって、今のうちにそうしなさいと。でも必ずその裁きの杯が巡ってくるよって。その時には裸になって、その時にはそのもう守るものがなくなるって。 22節、シオンの娘、あなたの刑罰は果たされた、ごめんなさい。主はもうあなたを捕らえ移さない。エドムの娘、主はあなたの咎を罰する。主はあなたの不義を暴く。エルサレムの人々にはもうその刑罰はもう終わるよって。あなたを悩ますエドムが裁かれる時が必ず来るって。神はそのいつまでも怒ってる方じゃないし、いつまでもその、懲らしめの中に私たちを閉じ込める方じゃないです。あるところでその私たちがその苦しんで神に目を向けるというところで神はその懲らしめを終わらします。私たちがその神に目を向けるということこそが神の懲らしめの大きな理由だからです。ここでその苦しみを終わるよって言うんですよ。もう終わるからねって。そっから今度5章が始まります。5章は苦難の中で、この苦しみの中で、エレミアが、またエルサレムの人たちが祈った祈りです。アイカの最初、だから2週間前に話しましたけども、アイカというこの書物というのはものすごく詩的で考えられたものです。1章、2章、4章というのは、その22節あって、で、ごめんなさい。ヘブライ語のアルファベットの A、B、C にあたるものの、から始まってます。1章の1節は A から始まってて、2節は B から始まってて、3節は D から始まってて、C から始まってて、そんな感じで、ものすごいその考えられた並びです。で、3章というのは66節あります。66節というのは22の3倍です。だから、3章の1節、2節、3節というのは A、A、A で始まります。4節、5節、6節っていうのは B、B、B で始まります。ヘブライ語の聖書を見ると面白いです。同じ、あのアルファベットが並んでるから。そのようにその考え抜かれたというか、もちろんその聖霊のそのインスピレーションを受けてこれを書いてるんですけど、読んでるんですけど、そのぐらいその決まった形の中で、そのエレミアはアイカを読んでるんですよ。でもこの5章になると同じ、ヘブライ語は22節あります。22個あるので、だから22節、22節、66節、22節なんですよ。で、5章も22節しかないんです。同じ22節なんですけど、5章だけアルファベットとかはもうないです。関係ないです。だから、前も話しましたが、祈りという中に形とか形式とかっていうのは一切ないんですよ。神に向かうときにどのように祈らなければならないとか、このような言葉を使わないといけないとか、で、そのなんか身を清めるとか、なんかそういった類のものは全くなくて、もう今まで理路整然にもう決まった形の中で語っているのに、いきなり5章だけでバラバラになるんですよ。だそれは本当に私たちにとって励ましだと思います。祈るときには何も考えなくていいんですよ。本当に神に私たちの心の中にあるのを、その神の前に、注ぎ出すだけですよ。ただし、このような、その苦しい中にあって、神に助けを求めていく順序というか、そのプロセスというのがあります。この5章で、そのことを私たち見ることができます。まず、1節から、16節の前半までなんですけど、1節から、これ長いですね。で、この中で、まず、エレミアが、祈りの第一番目に祈ったことが書かれています。まず一節を読みします。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてください。で、これが苦しみの中で祈るときの第一個目。一項目というか。まず最初に神に祈ることが、私を思い出してくださいってことです。私が受けているこの苦しみを思い出してくださいって。私が経験している、私にその向けられているそしりを、馬鹿にされている言葉を、その目を見てくださいって。その中で苦しんでいる私を思い出してください。これが祈りの、まず、最初の言葉です。で、どのような苦しみなのか、どのようなそしりなのか、何が起こったのかというのが、この2節から16節の頭まで書かれています。1節から5節。あ、ごめんなさい。2節から5節。私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめになりました。みんな多く殺されたからね、男性は。私たちは 自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの焚き木も代価を払って手に入れなければなりません。私たちは首輝きを追って追い立てられ、疲れ果てても休むことができません。休まらないんですよ。食べるものもないし、生活に必要な水も焚き木、その木を、火を起こすことも、お金を出さないとできないんですよ。その辺の木拾うこともできないんですよ。何もないんですよ。なお苦しいんですよ。それを神の前に持ってってるんですよ。今苦しいです。このようなことで苦しんでいますって。6節と7節。私たちは足りるだけの食物を得ようと、エジプトやアッシリアに手を伸ばしました。私たちの先祖は罪を犯しました。彼らはもういません。彼らの咎を私たちが背負いました。だから食物がないので、周辺の友好国であるアッシリアとかエジプトに助けを求めたんだけども、それは来なかったんですよ。で、そのように、そのエジプトやアッシリアにより頼んだ自分たちの先祖たちというのはもういませんって、滅んでしまって。だからそのような、その、政府を作った、そのような、道筋を作ったエジプトとかアッシリアに頼るという、神に頼らないで周りの国々に頼るという、その 道筋を作った、その先祖たちの咎を、その罪の罰を私たちが今受けてますって。それを背負っていますって。八節。奴隷たちが私たちを支配し、誰も彼らの手から私たちを救い出してくれません。もう救い出されることはないって、その助けを求めてもどうにもならないって。9節と10節。私たちは、荒野に剣がある ために、命がけで自分の食物を得なければなりません。私たちの皮膚は、上の苦痛のために、かまどのように熱くなりました。4章にあったように、絶望的な上に苦しんでいます。11節から14節。女たちはシオンで、乙女たちはユダの町々で恥ずかしめられました。市長たちは彼らの手で吊るされ、長老たちもたっ飛ばれませんでした。若い男たちは引き薄を引かされ、幼い者たちは焚き木を背負ってよろめき、年寄りたちは城門に集まるのをやめ、若い男たちは楽器を鳴らすのをやめました。だから老若男女問わず、恥ずかしめられて苦しんでいるんですよ。15節、私たちの心から喜びは消え、踊りは藻に変わったって。喜びもなくなってしまいましたって。16節の一節、一つ、一行。私たちの頭から冠も落ちました。もう栄えとか、尊厳とか、意向とか、そういうのもないんですよ。エレミアはこの祈りの最初に、私たちを思い出してください。私たちに目を留めてください。私たちを顧みてくださいって言ってるんですよ。私を覚えててくださいって。どっかで聞いたことありませんか？この祈り。ルカの23章。42節。イエス・キリストが十字架にかけられていて、イエス・キリストの両脇に、罪人が同じように十字架にかけられていました。片っぽはイエス・キリストのことをその責めました。あなたがキリストだったら俺たちを救えよって。でももう片っぽのその罪人は、イエス・キリストのことをその十字架の上で十字架にかけられているその最中に信じたんですよ。お前何言ってんだって。俺らは罪人で自分の罪のゆえにこのような苦しみを受けてるって、それは当然じゃないかって。でもイエス・キリストを刺して、この人は一つも罪を犯したことがないんだって。そしてこう言ったんですよ。イエス様って。あなたの御国の位にお付きになるときは、私を思い出してくださいって。自分のその苦しみの中で、神に向かってまず求めることは、私に目を留めてくださいって。私を思い出してくださいということです。この人は、私をどうぞあなたの御国に、天国に私を連れてってくださいとも願ってないんですよ。ですよね。思い出してくださいと願ってるだけでイエス・キリストに。私を、そのあなたが行くところに私を連れてってくださいとは言ってないんですよ。私をこの苦しみから解放してくださいとも言ってないんですよ。私の罪を許して私を義と認めてくださいとさえ言ってないんですよ。彼がただ願ってることは私を覚えていてくださいってことです。私を覚えていてくださいということはどういうことかというと、このセリフを言った十字架につけられていた罪人というのは、 イエス・キリストのことを信じて、この方が天の御位に就かれた時に、王座に就いた時に、私のことを思い出していて、思い出してくださいさえすれば、私の魂は黄泉に下ることがないということを信じたんですよ。私がどんなものでも、私が当然のようにその十字架にかけられて死刑に遭っているようなものでも、もしこの方が私のことを天の位で、天の御国に就かれた時に、帰った時に、その私のことを思い出してくだされば、私のことを憐れんで、私のことを慈しんで、私を恵みによって、ご自分がおられるところに連れて行ってくださるという信仰があったんですよ。苦しみの中で私たちが願うべきことは、私を思い出してくださいってことですよ。苦しみの中で自分の苦しみをただ羅列するだけじゃないんですよ。これが苦しいです、あれが苦しいです、もうなんでですか、なんでですかって言って、その神を責めたり、もう早く私をここからその自由にしてくださいとかって言って、そのもう早く自由にしてくれよって、苦しみから私をその救ってくれよっていうのではなくて、神に対して to do を、あなたがやるべきことはこれこれです、私が願ってるのはこれこれです、だから今すぐイエス・キリストの皆によって求めますから、これこれをやってくださいというような祈りではなくて、この苦しみの中でエレミアも、また十字架にかけられていたこの人も願ったことは、私を思い出してくださいということです。この祈りは、神がどれだけ憐れみ深くて恵み深い方なのかということを信頼していなければ出てきません。私のことを思い出してくださいされ、思い出してくださりさえすれば、私は大丈夫という神に対する絶対的な信頼なんですよ。自分自身が考える自分が救い出される計画っていうのを神に押し付けるんじゃないんですよ。私の考えている計画が全部ダメになったとしても、神が私のことを思い出しさえすれば、私は絶対に救われるという、その信仰のも、信仰がないと、その信仰が働かないと、私を思い出してくださいという、その願いというか、祈りっていうのは出てこないです。どうしても to do を、やるべきことを、神があなたがやる、私に対してやるべきことはこれこれですということを言いたくなるんですよ。願いましたよねって。私言いましたよねって。求めましたよねって。そのような感じで、その神に、その、詰め寄っていくんですよ。で、なんでここまで、もう私をただ思い出してくださいというふうに言えるかですよ。それは次です。16節から18節。ああ、私たちに災いあれ。私たちが罪を犯したからです。私たちの心が病んでいるのはこのためです。私たちの目が暗くなったのもこのためです。シオンの山は荒れ果て、狐がそこを歩き回っているからです。苦しみを受けるのは、私が苦しみを受けるのは当然ですって。私に災いがあって当然ですって。なぜそんなこと言ってるかというと、私たちが罪を犯したからだって。自分が罪を犯していて、また自分がその神の前に正しくないということが分かってるんだったら、それこそどの面下げて、神の前に出てって、悪い私が正しい方に向かって、あなたはこうすべきですというふうに言えるんでしょうね。エレミアは、本当にその自分たちが、エレミアは悪くないんだけど、その自分をそのエルサレムの人たちの中の一人としてるんですよ。本当に私たちがあなたの前に罪を犯したので、私たちに災いあれって、災いはあって当然ですって。あなたの言葉を40年も、無視し続けて自分の好きなように生きてきた。だから私たちが災いに遭うのは当然です。私たちもそうですけど、神から何か良いものを受けるというのは、私たちのその資格とか、私たちの素晴らしさとか、私たちの良い行いとか、私たちの何かその能力とかによらないんですよ。神の恵みによるものなんですよ。そもそもその神の前イエス・キリストを抜きに、私はその神から良いものを受けるどころか、その裁きを受けるにふさわしいものだったのに、神がその恵み深いおかげで、良いものを受ける資格のない私に良いものを与えてくださるという方であるおかげで、良いものをイエス・キリストさえも惜しまずに与えてくださったんですよ。 だから神の前に立って何かを求めるときに、その私にはふさわしさがあるとか、私が願ったら必ず神が聞いてくださるとかっていうような勘違いはしない方がいいですよ。私が大胆に神の恵みの御座に出ていて、私の折にかなった助けを求めることができるのは、神の恵みによるんですよ。イエス・キリストの贖いの十字架によるんですよ。イエス・キリストの命がかけられたから、その恵みとして私たちにその神の恵みの御座に出てって、求めたら与えていただけるというその関係が、関係の中に私入れられてるに過ぎないんですよ。だから私が苦しいのは当然ですって。もし私がイエス・キリストのように神の正しさの基準にその準じた生活を毎日24時間365日続けていたら、私は苦しいってことはないはずです。私の苦しみの原因というのは、私の欠乏の原因というのは罪だから。私に一つも罪がなければ、私苦しむことないはずなんですよ。何かに困ることがないんですよ。悩むこともないんですよ。でも罪があるから悩むんですよ。大なり小なり。だからそのような私が神から良いものを受けるというのにはふさわしくないんですよ。だからもう私のことを思い出してくださいって。そもそも私には良くされる理由がないんですって。このような苦しいその災いを受けるというのは、その懲らしめを受けるというのも、確かに私にはそのもう資格がありありですって。私に災いやれって。それは当然ですって。自分の罪が原因で苦しみを刈り取っているということを認めて、私が悪いんですって、神の前に低くなったんですよ。この祈りの中で。だから苦しみの中で、なんか、やだやだとかっていうのを言うんじゃなくて、いや、苦しみを受けるにふさわしいものだったって、私は。受けて当然のものだって。受けて当然の苦しみだって。神の前に自分が正しいものなんかじゃないということを、その苦しみの中で見つける必要があるんですよ。でもここで終わったら絶望じゃないですか。だけどまた続きがあります。四つのステップがあります。言うのを忘れましたけど。一つ目は、私を思い出してくださいって、神の恵みと神の憐れみをその信じて、私をただ憐れんでくださいって、私のことを思い出してくださいっていうのが一つ目。二つ目は、その苦しみを受けるのは、その欠乏してるのは私には当然ですねって。私完璧じゃないから。私は罪を犯すものなので、それは完璧、それは当然ですよねって。それが二つ目。そして三つ目、十七節。しかしよ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。しかししよって言えるんですよ。あなたは常しえにすべてを治めておられて、私たちの冠が私たちの頭から落ちたとしても、あなたの冠はあなたの頭から落ちることはありませんって。あなたは永遠に王であり、このすべてを治めておられる方ですって。私のこのぐちゃぐちゃしているような状況も、あなたがすべて治めておられますって。自分の罪を認めたら、確かに自分がこの苦しみを受けるにふさわしいもので、その自分がこの災いを受けるのはその当然だなって。それを認めたら、しかししようって。決して変わることのない方、イエス・キリストが流してくださった血によって、その神とイエス・キリストの間でその契約が結ばれて、私のことをご自分の民としてくださって、私の神となってくださって、私の咎を二度と思い起こさないという、この変わることのない愛で私たちを愛してくださるという約束をしてくださる方に、信仰の目を向けて見上げることができるんですよ。私はこのような苦しみを受けるのは当然ですって、でもしようって。あなたは私のことをイエス・キリストを与えるほどに愛しておられる方ですって。あなたの恵みは日ごとに新しくて、あなたの憐れみは尽きることがありませんって。しかしよって、私はこのようなものですけども、しかしよ、あなたはすべて治めておられて、あなたは恵み深く、憐れみ深く、愛に満ちておられる方ですって。自分の罪を認めた後、神を認めないと、神を見上げないと絶望するだけですよ。だから自分の罪を認めないんですよ。認めたくないんですよ。その後ろの、その神を見上げるっていうことを抜かすとね。自分が間違ってるとか、自分がもう何の良いものを受ける資格がないとか、そういうなんかうじうじうじうじするのはダメだよな、ポジティブにいかないととかって言って。 自分のネガティブな部分、自分のその罪の部分、自分の闇の部分っていうのを、その、覆い尽くすことができるようなポジティブを持つことのできる人っていうのは、限られてますよ。勘違い平行棒ですよ。あまりにもその自分に自信があると、勘違いしてしまうんですが、ポジティブというのは、このネガティブを、自分の負の部分を抑え込んでの、ポジティブっていうのは怖いですよ。いつ爆発するか分かんないですよ。ただ被せてるだけだから。限界があります。人には。だけど、そのネガティブな部分を認めた上で、その神が全部を許してくださったり、ネガティブな部分を持った私をもイエス・キリストを与えるほどに愛しておられて、私に対して決して変わることのない愛を持って、その付き合ってくださるという。関係を持ってくださるという、このポジティブというのは、ネガティブを追うというか、ネガティブをなくすんですよ。私のこの負の部分を全部知った上で、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださってるわけだから。私の負の部分も、すべて、受け入れてくださるんですよ。受け入れるというか、その、包含してくださる。それを清めてくださるんですよ。それがその神の愛であり、その神の恵みであり、憐れみですよ。だから自分のその罪を認めても自分の悪を認めても大丈夫なんですよ。しかししようって言えるからです。だから卑屈になるとか、そのネガティブになるってわけじゃないです。自分の罪とか自分のできないことを認めるってことは。それをその補って余り余るほどの神の恵み、豊かなそのご性質を見上げるってことになるわけだから。そして四つ目。三つ目はその神を見上げるってことですね。四つ目は、20節から22節です。まずは20節から21節の途中までお読みします。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか？私たちを長い間捨てられるのですか？主よ、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。自分の罪を認めて、私を思い出してくださいって神の恵みにより頼んで、そして自分の罪を認めて、そして神を見上げたら何をするかというと、悔い改めるんですよ。あなたの身元に帰らせてくださいって、私はあなたのところに帰りたいんです。あなたの身元に帰らせてください。神とのその健全な関係に戻らせてください。私が悔い改めたら、神との健全な関係に戻るっていうよりか、その神が恵みによって、ご自分とのその健全な関係に帰らせてくださるんですよ。私たちのなんかその素晴らしい悔い改めによって、神が感動するとかじゃないんですよ。神がその恵みによってご自分との健全な関係に私たちを戻してくださるんですよ。だから神とのその関係、豊かなその祝福の中でのその与えられている関係というのを、イエス・キリストによって与えられた関係というのは、神が意図して私たちを戻してくださらなければ、私がどのようにバタ狂ったとしても、その関係の中に戻ることはできないんですよ。だから悔い改めっていうのは、神から私たちに与える大きなプレゼントです。私がどんな罪を犯したとしても、神がその罪を許して、ご自分との関係の中に戻してくださるという、その恵みによるプレゼントなんですよ。恵みですよ。私そんな、だってもう何度同じことで失敗して、何度同じことをごめんなさいしてるか。それでも戻してくださるんですよ。21節の後半。私たちの日を昔のように新しくしてください。昔のように新しくするってのは面白い言い方ですけど、昔というのはどのようなことだったかというと、神と健全な関係があった時ですよ。だから神との健全な関係の中で祝福されていた昔のように私を回復させてくださいって、新しくしてくださいって。私と神と、私が神との健全な関係の中にいられるようにしてくださいって。悔い改めると、神との関係が更新されるんですよ。新しくされるんですよ。毎度毎度。テトスへの手紙で、パウロはこのように言っています。3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。私たちが救われたのは2段階です。1段階目は神聖と、2段階目は更新との洗いです。私たちイエス・キリストを信じたら、その聖霊が与えられるんですけど、すべての人に。その聖霊によって新しく生まれるんですよ。 新しく神がその願っておられるような基準が私たちの心の中にその聖霊によって書きつけられて、それに従って歩みたいというその思いが与えられるんですよ。それが第一項じゃないですか。新しい契約の。私があなた方の心にその思いを書きつけるというのが。それがその聖霊が与えられた時に起こるんですよ。それが神聖です。自分のやりたいようにじゃなくて、神がやりたいように生きたいという。それが新しく生まれる神聖です。それが一段階目。でも、更新の洗いっていうのがあるんですよ。だから、私、イエス・キリストを信じて聖霊を受けて、申請した後も、神に従っていきたいというふうに願うようになった後も、罪を犯してしまうんですよ。従えないんですよ。この肉体を着てるしね。罪が内側に住んでるから。だから、その罪を犯したら私たち悔い改めるということを、その、進められてるんですよ。なぜかというと、その罪もイエス・キリストのゆえに許されているということを再確認することによって、神が私のこの罪を許してくださったのか、じゃあこのような私でもその神との健全な関係にまた戻していただけるんだな、で神とまた一からというか新しくその健全な関係の中にいさせていただけるというその更新があるからです。更新の洗いというのも救いのプロセスです。だから一度イエス・キリストを信じたら終わりじゃないです。確かにその時にイエス・キリストが私たちの全ての罪を許してくださってるんだけども、その後に犯してしまう罪というのが私たちには必ずあります。で、それをその聖霊が示してくださるので、ああ、それはまずかったって。で、それで認めて、この祈りのように神のもとに行くわけじゃないですか。私はその悪いことが私の周りに私が災いを刈り取っても、そのおかしくありませんって。しかししようって。行けるわけじゃないですか。で、そうやって、その健全な関係に戻していただくんですよ。それが、更新の洗いのプロセスですよ。だから、イエス・キリストを信じて、私たちの毎日の生活の中で、それを悔い改めて、その神との関係を更新、毎回毎回更新していただくというプロセスが必ずあるんですよ。両方とも。イエス・キリストを信じた後、私、罪全部許されたから、何してもいいってわけじゃないです。更新の洗いのプロセスがないと、これもその救いだから。これがないとどうなるかというと、ユダみたいになりますよ。たとえイエス・キリストの近くに3年半一緒にいたとしても、悔い改めることをしないと、悪魔につけ入る隙を見せることになるから。悪魔は神から私たちの魂を盗んで殺して滅ぼすっていうのが悪魔の仕事ですよ。だから容赦なくします。私たちもだから悔い改めてその神との関係を更新していただかないと、いつの間にか自分ではそういうつもりないけども、神をから離れてしまって、神との関係を捨ててしまって、自分の好きなように生きているような人生を歩むことっていうのはいくらでもあり得ます。だからこの両方が必要なんですよ。神聖というのは一回です。イエス・キリストを信じて本当にその聖霊が住んで、私は神イエス・キリストに従っていきたいというのは一回。それでは、新生、新しく生きるとの一回。だけど、その後、更新の洗いというのは、毎回毎回、その都度その都度です。だから、イエス・キリストを信じる、バプテスマを受けるというのは、本当にその、私はイエス・キリストを信じて、私の罪は許されたって。で、それで、その、私は神に従って、この方に従って、この方が願っておられるように生きたいというふうに思わされた時に受けるものです。完璧になって、そのこれもできるように、あれもできるように、これも覚えて、これもできるようにってなったら誰も受けることできません。だけど本当に私はキリストに従っていきたいという思いが与えられた時というのは、信仰が与えられ、聖霊が与えられて、申請されたことのその証拠だから、その時に受けるんですよ。でもその後、更新の洗いがないと成長しないんですよ。なんか、キリストを本当に信じたのかっていうようなことになってくるんですよ。それはその更新の洗いのプロセスが薄いからです。でもそれがはっきりと毎日の生活の中でそれを悔い改めて、でそれで神から、ああ、これでも許されてるのか、ああ、これでも私は愛されてるのかということが分かると、もっと神に従っていたい、もっと神を愛したいというその思いが内側から私を突き上げてくるので、より神にその応答するようになっていくんですよ。そうやって私たちは救いを達成するんですよ。22節。それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか？清いまで私たちを怒られるのですか？哀歌はこのセリフで終わります。エレミアはこの祈ってる時に、この祈りがどうなるかということが分からなかったんですよ。私たちも同じですけど、 苦しい中で、その自分のが、その自分の苦しさっていうか、その私をどうか思い出してくださいって、私のことをって、その信仰を働かせて祈ろうとして。で、それで、その自分の罪を認めて、もう当然なんです。でもって、あなたは恵み深いので、私を許してくださるという方ですって、信仰を働かせ神を見て、でそれで悔い改めて、どうか私をあなたのもとに返してくださいっていうふうに祈って悔い改めた後も、実際にどうなるかっていうのはわかんないんですよ。その祈ってるその途中ではね。エレミアがそうだのように。でも、歴史が証明するんですよ。彼らはその70年後、バビロンからエルサレムに帰ってくるんですよ。私たちもその自分が悔い改めてその神とのその関係に戻してくださいって。ダビデが詩篇の51編でバテシバとのその罪を犯した後に、で、その1年経って預言者ナタンからその教えられて自分が悔い改めた時に、詩篇の51編はダビデの悔い改めの祈りですよ。喜んで使える霊を私に戻してくださいって。あなたは心砕かれた者の祈りを蔑まれるものじゃないですって。私を憐れんでくださいって。その時には分かんないんですよ。でも、後々になって、ああ、神が本当に私を許してくださった。私を受け入れてくださったっていうことを知るんですよ。祈りのその途中には、その中では確信がないかもしれません。でも必ず歴史は証明しますよ。遅かれ早かれ、神が私たちを許してくださっているということを体験するようになるんですよ。聖書はそのオンパレードです。弟子たちもそうです。ペテロもそうです。イエス・キリストを知らないって3回言って。その後、その悔い改めて泣いたんですよ。それでイエス・キリストが私を見捨てておられないということを確信するまである程度時間があったはずですよ。でも、歴史は証明してるんですよ。神に信頼した者、イエス・キリストに信頼する者は決して失望させられることはないって。私たちの人生、を通して、私たちの毎日の生活を通して、神に信頼したら失望されることはなかったということを、その聖書に出てくる人たちが体験したように、私たちも体験できますように。どんな絶望の中でも、どんな失望の中でも、神に祈ることができるんだって。そのことを覚えていて、本当にそのイエス・キリストに、その信頼したら失望されることがなかったということが、私たちの人生に起こって、それを、お互い分かち合えるような関係が与えられますように。自分も大丈夫だったって。だからあなたも大丈夫だよというような、それがフェロシップじゃないですか。教会で一緒に集まる醍醐味ですよ。神が自分の人生にどれだけ良いことをしてくださったかということを分かち合うことによって、それを分かち合った、それを聞いた人たちが励まされるんですよ。あなたが大丈夫だったら私も大丈夫かもねって。私が大丈夫だったからあなたも大丈夫だよって。それがフェロシップですよ。これがないんであれば、教会というのは、なんか、形だけです。醍醐味というのはないです。本当に私たちの毎日の、でも、ネタがないと分かち合えないからね。だからネタを与えていただきたいんですよ。分かち合うネタを。私はこうだったって。でも神はこうしてくださったって。そのネタが与えられて、私たちが本当にイエス・キリストにあって、救われた、助けられた喜びを分かち合えるようになりますように。祈ります。天のお父さん。あなたが、どのような中でも、私がどのような状況の中にあっても、私がどのように罪にまみれたとしても、どれだけ、自分の誓いというか、もう二度とこんなことしないとかっていう、それに大きく失敗したとしても、あなたはイエス・キリストの十字架で流してくださった血のゆえに、私たちに対する愛を、慈しみを、決して変えることのない方であること、ありがとうございます。私はあなたの前に正しいものではないです。イエス・キリスト抜きに、あなたの前に立つことのできるようなものでも全然ないです。であるにもかかわらず、あなたはイエス・キリストを与えてくださるほどに私を愛してくださいました。自分が苦しい中にあって、自分の罪の刈り取りであれば当然のこと。そうでなかったとしても、私にはあなたに良くしていただく資格のないものです。それでも、あなたが私のことを思い出してくださるのであれば私を憐れんでくださるし、それでもあなたは恵み深い方で、 あなたの愛は決して変わることのない方だということを、生活の節々で、端々で覚えていることができるように、私を助けてください。そして本当にあなたの前に悔い改めたら、あなたがその健全な関係に私を戻してくださったという、その喜びや、その感謝が私の中に溢れるようにしてください。そのことを、この教会に属している一人一人と分かち合うことができますように。私たちにどうぞあなたが恵み深い方で、あなたが豊かに愛してくださる方だということを、その分かち合うことのできるネタをどうか与えてください。私たちの毎日の生活の中でもっともっとこの更新の洗いを経験して、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知ることができて、人知を遥かに超えたイエス・キリストの愛を知ることができますように。あなたとの関係が個人的に豊かにされ、またそれが私たちの群れに、反映していくようにしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。